ラジオもっこもこパレード。
大暴露アニワギ博士は顎のしゃくれた女性が好みです。青春アルディドウォーディーラ。
女性が好きなんじゃないですよ。尖ってる女性が好きなんです。
まあまあまあまあ。僕は結構、僕も何もけどないな。顎がどうとか。
普通はないよね。
けど小顔が好きなんやな、自分とはよく思うけど。自分に比べたらほとんどの女子小顔やから。
うん。
なって思ってる。
ああ、いいんじゃないですかね。
けど、こう、異性の好みっていうのは本当ね、ブーメランなところがあって、
はいはい。
あの背が高い、スッとした綺麗な美人系の女子がいいよねって思えば、はい、俺はいかにスタイルが悪くてどんくさいんやって自分で思ってんやな、みたいな、わかる？このカウンターを食らう感じ、
まあまあま
あ、あるじゃん。
まあ、あります。
すげえ顔を整ってる人好きやん。俺整ってないもんなみたいな、この表裏一体のさ。
ああ、でも別に自分のこと整ってると思ってなくても、まあなんかちょっとこう人とは違う好みやったりもするじゃないですか。
まあまあまあまあね、
うん、
まあ当然ね、うん、
まあまあまあね、好き嫌いでもいろいろありますから実は、うん、なんかその これが好きって思っててもそれとは違うパターンの好きなやつとかもいっぱいあったりしますからね。食べ物だって一番好き以外にもいっぱい好きがあるみたいなとこあるじゃないですか。
けどやっぱりよく思うのは、結局自分ってこういう人間で自分ってこういうのが好きでこういうのがタイプみたいな、
うん、
言えば言うほど自分で自分の人生を不自由にしてるから。
ああ、まあそれはそう。
なんかそんなこと関係なく、ただ普通に話してこの人と話せると楽しいなとか、
はいはい、
この人ともっと話したいなとか、もっと会いたいなみたいな気持ちをもっと重視できる人間に、
ちゃんとした着地点に至ろうとしてる。
映画なそんな日もあるがな。
いや、まあまあまあ、でもアルデヒドの立ち位置としては、好きって理由ってないと思ってるけど全部理由があるよっていうことですよ。
いや、それはそうですね。いや、うん、それは全てにおいて理由がないなんてことはないから、
うん、
どんな些細なことでも理由あるから、
そう、
しょうもない理由やったら全てと思うけど、
僕もある日だからいろいろ思い悩んだわけですよ、
うん、
こうなんとなくそのすごいこう惹かれるタイプの顔があるなっていう人員の中からね、
まあまあまあ、まあ、
共通点を引っ張り出してくるというね、結構大変な作業でした。ちなみに
けどこれをだから相手の魅力なんか自分のコンプレックスなんかってところが僕は引っかかるわけよ。
ああ、まあまあまあまあまあ、どっちもありえるよね。
うん、でただ、うん、自分のコンプレックスぶつけて何が悪いねんって言われたら、何も悪ないよとも思うわけよ。ただ自分でブーメランとして刺さるけどね。お前、
なるほどね。
そう、結局そうかみたいな。僕鼻がさ、結構女性でも男性でもどこ見るって言われて結構鼻見てる気がするね。
へ
え。鼻がスッと綺麗とかが、はいはいはい、結構大事で。ってのはやっぱ自分の顔で一番気に入ってないのが鼻なんやろなみたいな。で
昔テレビで貴景勝がわし鼻が好みって言ってましたよ。
ああ、まあ分からないでも貴景勝的、
はい、
まあね、そんな今日もこれが流れできないならさっきテーマ言うべきですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
今日テーマトークなんで、
ね、今日はねテーマトークなんですよ、
はい、
毎月恒例のね、うん、はい、
参加します。
はい、参加しますです、はい、 で、まあ、科学ポッドキャストで、いろいろな科学ポッドキャストで同じテーマで話をしようというね、うん、月に1回やってるわけですけど、今日のテーマは、出会いです。
出会いはですね。
はいはいはい。でも、何と何とのとかは言ってないよ。僕最近ね、すごいね、うん、
はい。
自分の中でクリティカルヒットな、
うん、
出会いを、ちょっと、見つけまして。
うん。
これはしめしめと思ってるわけなんですけど、うん、僕ね、アーモンドを1日25粒食べるんですよ。
あ、今でもやってんよ。
割とやってます。
おえら、
はいはい、まあまあやれへん日もそれあるけど、基本的にやってます。
体調いい？
体調いいっていうか、まあ、お通じが良くなるんで、
あ、
はい、あれはもう明らかに効くんでね、
はいはい、
気に入ってやってるんですけど、アーモンドってそのまあ味付けのないアーモンドを買うんですよ。
うん、
でそれを買って、まあ、それを食べるんですけど、はい、でまあ塩味のアーモンドと無塩アーモンドがあるんですけど、
はい、
まあ無塩の方を買うんですね。うん、で無塩アーモンドを25粒食べてると、やっぱりね、多少まあ別にそんなにすげえ美味しいってもんじゃないなみたいな感じにはなるわけ、毎日。
あ、ボソボソしてくるし。
うん。っていう中で気づいたのが。マーブルチョコあるじゃないですか、
うん、
マーブルチョコをね、食べるんです、一緒に、
うん、
口の中に入れて、うん、じゃあアーモンドチョコになるじゃない、
うん、
って思うよね、うん、思うでしょう。これ実は黄金比があるんです、
うん、まあ、聞くよ、一旦聞くよ。
でこれが
喋ってよ。
アーモンド3にマーブルチョコ1にしたらめっちゃうまいって思って最近食べてた。これ発明やん。
チョコ少なめってこと？
チョコめっちゃ少なめですね。
全員が思ってるから言うけど、
うん、
アーモンドチョコ食えよ。
いやいや、ちゃうね、ちゃうね。アーモンドチョコ、チョコ多すぎんやって。
まあ。
で、アーモンドチョコの、チョコを減らすっていう作業できないじゃないですか。
だからそれはね、それはむずくて、
はい、
こう、アーモンドチョコは、チョコにアーモンドが入ってるもんやから。
そうそう、アーモンドチョコやからね、あれ。
そうそうそう。
うん。
だから君が言ってんのは、チョコ漬けアーモンドの話をしてる。
そうそうそう、そうです、そうです。
いやけど、この話はこういうの難しいよね。どっちが、僕が一番好きな誰が主役シリーズよ。
はいはいはいはい。いやね、だから、アーモンドチョコの、売ってるアーモンドチョコの比率っていうのは、チョコレートが主役なんだよ、どう考えても。
はいはいはい、はい。
なんですけど、僕が食べたいのは、ちょっと味がついて美味しくなったアーモンドを食べたいわけ。
はいはいはいはい。
ね、だからチョコアーモンドを食べたい。ってなった時に、こういろいろこう比率を試すわけですよ。あといろんなチョコを試すわけですよ。
うんうんうん、
アポロよりは、マーブルチョコの方が圧倒的に美味しいよ。
はぁ、あ。やっぱ溶けるタイミングとかやろな。
そうなんです。溶けるタイミングと、あとね。
油分やろな。
マーブルチョコはカリカリしてるでしょ。
うん。
あれがアーモンドのカリカリと、結構ね、いい感じのシンクロを生み出すんですよ。
で、結局アーモンドの何がいいってそれ、多分、豆の油を取ってるわけでしょ、メインで。
健康的な意味、うん。そうそうそうそう。ナッツオイルです。
で、ナッツオイルはいいんですよね。
はいはい、
きっと。で、チョコレートでもほぼ油やから。
はいはい、
いわば。だから、チョコ級に来ると、ちょっと油が過ぎるな、みたいな。感じなのかもな。
いや、基本ナッツが好きっていうのはまああんねん。
まあ僕も好きです。
ベースとして。
うん、
だから、ナッツを食べたいっていう気持ちはあって、でもまあ、ナッツも、味付けのないナッツオンリーはちょっと質素が過ぎるって思ってるわけよ。
むずいな。豆もさ、何が好き問題ですよね。
うん、まあまあまあ。でもアーモンドと、
ね、
そうそう。まあアーモンド好きですね。硬いしね、程よく。
確かに、ピーナッツとかアーモンドは、まあチョコにそら、たどり着いたんでしょうな、みたいな。
まあまあまあまあ。
良さがある。マカデミアも。
はいはいはいはい。わかるよ。
子供の時にさ、もらったとさ、ハワイ土産のマカダミアチョコはさ、うまいけど飽きるし、なんかごついわって思ったけど、
はいはいはい、
大人になって、これこんなに食べていいのって
。逆にな。
めっちゃ思うもん。
逆にな。
めっちゃうまいやん、これって。めっちゃ思うよな、今。
子供はそう思うと、ナッツそんなに大人ほど好きじゃないんやろな。
基本結構嫌いやで。
うん。
僕は、違う、たまたま我々二人でもナッツが好きなんですけど。
ああ。
ナッツだもんとかめっちゃ行くもん。
まあ確かにね。でもボソボソするもんね。確かに。水気がいっぱいあるわけじゃないから。
し、なんか、結構豆独特の風味というか。
ああ、まあありますね。豆臭さはありますよね。
うん、僕山形の吹き豆って知ってる？
吹き豆？
富、 トミーに貴族の木って書いたの。
はいはいはいはいはい。ああ、なんか食べたことあるかもしれない。
あれがね、ずんだの、にする青い豆の甘納豆みたいな。半つぶし甘納豆みたいな。
はいはいはいはい。
だけど、すげえうまいのよ。
はい、
めっちゃうまいんやけど、めっちゃ青豆やのよ。
うんうんうんうん。
だからもうサイゼリアの青豆サラダぐらい青豆の。
はい。
だこれを確かに子供によしとしろっての無理があるなって。
ああ。
思うけど僕はめっちゃ好きで。
まあ確かに。
でも山形で、しかも賞味期限2日ぐらいで、3日ぐらいかな。で、これ買いづらいなって思うんやけど、
はい、
高島屋で売ってるんですよ。次に何回か。
はい、はい。それ何杯やったら買える。
そう、だから僕は定期的に買いに行くんですけど。
なるほど。
山形の吹き豆の話。
はいはいはいはい。
でした。
なるほど。出会いは？僕の話はチョコレートとアーモンドの出会いの話
しょうもない話。しょうもない話。そんな平成の広告会社から考えたみたいな。しょうもない話よ。
いやーでもアーモンド、無塩アーモンド3人、マーブルチョコ1、誰かやってほしいわ。
それは出会いじゃなくても比率ですわ、その話は。だってチョコとアーモンドが出会うなんてことはもう、100億年前から知ってるでしょ。
いや、100億年前は知らんよ。
知らん。100億前に出るけど。けどもうそんな
まあね
BC からしてますよ、多分ないけど、
この僕の大切なライフハックをね皆さんに共有しました。
それな、僕の最新ライフハックだけど今日気づいたライフハックを教えてあげますけど、はい、人は早く寝たら早く起きるっていう。
100億年前から知ってるわ。
それは100億年前から知ってる。あと人は早く起きたら早く眠くなるっていうことに気を気づきます。
なるほどね。
僕、名車、あ、その話でしょうか。
はいはいはいはい。
僕、白内障の手術したんですよ。
はい。はい。
無事に。
らしいですね。
うっすら言ってたと思うんですけど。
はい。
あんま大ごとになるのもなと思って言
えるけど、はいはいはい、
まあ、糖尿の弊害もあり、
はい。
僕は左目が白内障にもう1年ぐらい前からなってて、
はい。
無事に手術が終わったんですよ。
うん、うん。
で、それ、4日連続な、入院せんで行かわりに4日連続行かんだかんね。
はいはいはい。
で、4日連続行ってサラダもちょっとしたらいかんとあかんから、結構いか、うん、1週間ぐらい取られるのよ。
うん。
で、毎日朝9時から開く病院やのに9時台に来いって言うから。
うん。
で、また目のな検査やから、初日行ったら手術して眼帯で帰ってくるやん。
はい。
次の日眼帯取りに行くやん。
うん。
で、その次の日瞳孔開く検査するやんみたいなんで。
はいはいはいはい。
あの、目のことやから車乗って行かれんの
よ。ああ。
で、自転車でもできたら来んなって言われるから。
う
ん。え、ちょっと遠いところ、その手術もしてくれる眼科選んだから。
うん。
ちょっと遠いから毎日タクシー生活なんです。
はいはいはい。
でタクシーで行ってたんですけど、うん、でけど無事に目取れて、
うん、
だけど結構良かったんですけど、手術が、うん、あの親子でやってんの、先生が、
はいはいはい、病院がね、
病院がね、うん、でおじいちゃん先生と息子先生がやってて、息子先生がいつも検診してくれてて、
はい、
手術は息子先生がやると。
はいはい。
で簡単に言うと、ちっちゃい穴開けてミリ単位ので、そこからあの、超音波で目のレンズを砕いて、
はいはい。
柔らかいけど濁ったレンズを砕いて、それを水で押し出して、ヒアルロン酸入れて、うん、で、代わりに、なんかソフトのコンタクトみたいなのをシュッて入れるっていう、手術なんです。で、その術後の経過は、その要はその傷口から、産んだり炎症起こしたりせんようにだけっていうことが重要なんですよ。
なるほど。
だ手術自体はシンプルなんやけど、
うん、
これをずっと、実況生中継してくれるの、おじいちゃんが。
ほうほうほう。
今からこの5ミリの、1.1 ミリの傷口を作って、それを5ミリに広げます。今から水を入れます。ヒアルロン酸入れます。これを一旦入れると、いいんですけど、これが残るとまずいんで水で押し出します。みたいな、全部言うわけ。
ほうほうほうほう。
で、このおじいちゃん先生が最初に、目だけ開いてる布を僕がかぶせられて、毛布をかぶせられて。
ほう。
で、ね、お客様はね、目がちょっと乱視も入ってますんで、ちょっとレンズがね、ややこしいんですけども、一般的にこの手術は7分間で終わるんですけども、お客様は乱視ありますんで、ちょっとお時間いただきます。8分っていう。それさ。
それ受けると思って言ってるもん。
いや、言ってない。ガチガチ言って。
あ、そうな。
8分で終わりますんでって言われて、うん、そうですかよ。7分初耳やしさ。
まあまあまあまあ。
最初から8分って言ったらええやん。
うん、せやな。
で、けどその先生も、目の手術ってな、目薬の麻酔やね。
はいはいはい。
ほんま大したことないね。
うん。
で、もう、ただ1時間で12本ぐらい打たれて。
はあ、はあははあ、
その、除菌して、抗菌して、みたいなんで。
はいはいはいはい。
で、麻酔入れて、麻酔足して、みたいなのを。
はあはあはあ。
で、 やるけど顔を動かすとダメなんですよ、うん、あの顔をミリ単位の傷を作ってやるから顔は動かすの絶対と。で首ちょっと固定してるようなベッドでリクライニングで手術するんやけど、あの入る前に看護師さんから今日おじいちゃん先生が結構話してくれると思いますけど、はい、逐一ずっと話すんですけど、あの手術中顔動かされたら困るんでもうできるだけ聞き流してくださいって
言われて。なるほど、うなずくからってことね。
そうそう、うなずいたり相槌とか返事とかしなくていいんでって。
はいはいはい、はい、
聞いてくれていいんやけども聞き流してくださいって。
なるほどなるほど、
一生懸命喋られると思うんでって
、うん、
言われてもなんか何やってんかわからんなみたいな。
ちょっと面白いな、それやりとり。
そう、ずっとそんな感じでした。
アトラクションみたいな。
そうよね、なんかあのユニバーのジョーズが乗ってるような気持ちですね。だけどよかったね、なんか光、目のね光がね、あのやったら結構ライトがついてるの眩しく見えますけども、最初は眩しいけど1分もしたら慣れますし、その光がね、青い光や黄色い光やいろいろ見えて綺麗だと思いますみたいな。結構いいんですよ。
なるほど、
多分もう一生喋ってるからな、多分人生でね。
なあ、まあ同じことをな、まあ何回もやるからな。
で無事にけど僕は今左目治って、
はい、
視力はそんなにめっちゃ良くはないけど、めっちゃ悪くも全然ないぐらい普通の、
はい、
0.5 から8ぐら
い
の視力に戻って、で白い濁りがなくなったんですよ、
はい、
でまだちょっと左右の差があって急に見えてるからちょっと慣れる感じみたいなのあんねんけど、
うん、
けどこれがね素晴らしくてね、
はい、
で僕眼帯がな絶対取れ触らんようにテープで止められてる眼帯って、
はいはいはい、
1日、
うん、
でこのテープ止めて剥がしたらちょっと肌が荒れるわけですよ、あのテープが強いから、はいはい、でちょっと肌荒れるけど5日間は顔洗ったらあかんかって、
へ
ー、ジャバジャバ服はいいねみたいな、
そうそう、手の入るから目に水をこうジャバジャバすんなみたいな、
今日から解禁なんやけど先発も、はい、でいう状態でやってるから、眼帯取れて僕1年ぶりぐらいに綺麗な目で自分の顔見て、
はい、
かこんなに目見えてたんやなって当然思うわけですけど、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、本当にね自分の顔が汚い。すごい汚い。
いやいやいやいやいやいやいやいや、
あそんな汚かったんやと思って、あこんな汚い顔で僕はね、あんな人はこんな人に会ってたのって、
はいはいはいはい、
思いますよね。
なるほど。
で、まあ、肌荒れてんのもあるってさ、
うん、
でほんま汚くてさ、そのなんか毛も多いしさ、毛穴も毛穴汚なみたいな、
はい、
で思って、あの眼帯取れた2日後に知り合いに相談して、うん、とりあえずあのメンズ顔を脱毛ってるし、顔の脱毛だけしようみたいな、
目直したら顔の脱毛しようって、
毛穴が汚いことが気づいてしまったっていう、そんな話。
ああ、なるほどね。
よう喋ったわ。
何それ、メイシャとの出会い？
出会ってすらないよね。ウルルン滞在記みたいな。
確かに。
いや、出会い。
はい、っていうことでね。出会いなんですよ、今日。
なんかさ、けどすげえ思うんやけどさ、こう、僕好きな話はさ、
はい。
やっぱコロナ中にとにかく出会い系アプリって言われてたもんが流行ったんですよ。
流行りましたね。今も流行ってますね。
Tinderとか、
は
い、マッチングアプリっていう言い方で、
はい、
もはやネットで出会うことを誰も出会い系なんて言ってなくて、マッチングっていう時代で結婚する人も多いんですよね。
うん。
で、確かにいいんですよ。
うん。
で、これが流行った理由って何個か言われてて、一般に。
はい。
一個はとにかくコロナ中に合コンがなくなったと。
うん、うん。
で、合コンがなくなった時に探すもんで、ネットで直接会わんでいいやつで、マッチングアプリが流行ったって言われてて、
うんうんうん、
っていうのと、もう一個で、あとうちのね店みそのってとこでやってたら、
はい、
定期的にあるマッチングアプリの待ち合わせにみその指定される問題、
はー、へ
ー、これ割とあるんですよ。
おー、なるほど。
まあなるほどやろ、
うんうんうん、
で今日初めてです、なんかお二人あれ友人ですかみたいな、
うん、
言うと、なんかいや今日初めて会ってマッチングアプリでみたいな、めっちゃ多いね。
へー、
でもそうい
った、それ味噌のどこで会うん？
すぐうちのハグウェイとかバーで。
あ、バー待ち合わせ。
いや、それだから味噌の前で待ち合わせ、ナンバー行って、じゃあまず味噌の行きましょうみたいな
会
い方するんですよ。
はいはいはい。
で来て仲いいし、カップルかなと思って、初めてなんですよねみたいな。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。さっき会ったとこですみたいなのが多い。
なるほどなるほど。
でそういう頃に、でマッチングアプリですみたいな言ってて、へーって、なるほどねって言って、みんな聞いたら、よく言うのが、
うん、
職場で恋愛すると別れた時にややこしになるから、
うん、
仕事と恋愛をちゃんと分けたい、
はいはいはい、
ってなったら出会いってどこにあるのって言うと、 結局趣味とか共通の話題がある人からがいいってなったらマッチングアプリが最速やっていう。
まあまあまあまあ
まあまあまあまあまあ
まあ
まあ
まあそうですよね
っていうマッチングをしてるんですけど、どう思います？
いやーでもまあいいんじゃない。でうちらもさ合コン世代やけど、うん、大概回りくどいなと思ってたで。
し僕はよく思ってんのは、うん、じゃあそれあかんって言うんやったら、うん、どういう出会いが健全で正しい出会いなんて。
いやそうね、健全って何って話ですよね。
こう漫画道とか読んでると、はいはい、歌声喫茶に行くんですよみんな。
ああ歌声喫茶、
みんなで一緒に合唱する、カラオケもないじゃないか、
はいはいはいはい、
っていうとこに行ったら若い女の子持って出会いがあるみたいな、
はいはいはいはい、
で僕らの時なんかで言うとその合コンみたいなのもあったけど、うん、結局さそのじゃあ社会人サークルと、うん、ゲームで出会ったの何が違うの、うん、みたいな。
そうお
前じゃあマッチングアプリと何が違うの、うん、っていうことでまあ時代やなみたいな。
そうっすね。まあいざこんだけ流行ってしまうとなんか不純もクソもないなって感じはする。
うん、
まあ、我々も曇りが晴れたっていうかね。
まあけど科学的な出会いの話をしようと言うならば
あ、はい、
あるんですちゃんと。
お
Tinder ってのがね、できたんです、
最初。話しちゃうんかな。
Tinder できたんですよ。
はいはいはい。
で、これは僕10年前ぐらいに、その、ライターさんから、Tinder って知ってますかって言われて、
はいはいはい、
知ってます。じゃ今、一番熱い出会い系アプリですよって言われて。
うん、
で、Tinder ってもともと、始まりは、あの、旅行先で一緒にご飯食べる人を探すアプリなんですよ。
はいはいはいはい。
だから、ね、日本に来てる、例えばアメリカ人が、他のアメリカ人探して一緒にご飯食べたりしましょうって。
うんうんうん、
いうその旅先でのそのご飯食べるパートナー探しなんやけど、
うん、
であれは男子も女子もやった人たちやけど写真がどんどん出てくるの半径何キロも見る、うんうんうん、でいいなと思ったら右にクリック、うん、でいまいちやなと思ったら左にクリックで右下もんイエスしたもん同士があのマッチングするってやつやね。
はいはい。
でも
なるほどシンプルやね。
そうでそれをねみんなねやって10分もしたら気づくんやけど結局一個ずついい悪いってやっても向こうがいいって言ってくれる可能性は分からへんから、
うん、
基本的に特に男は女の子に対して全部いいにするんですよ。
ああなるほど。
でマッチングしてから考えるんですよ。
はいはいはいはい。
だからとにかく右フリックし続けるっていう、う
ん、ああなるほど
結論になるんですけど、でこれが途中から有料化したんですけど、
はい、
1日50件待ちが OK できんみたいな、
は
い
は
い
は
い、これを金払ったら1日無限やねみたいな。
なるほど。
でその時に僕がこれを見ただけでTinder のことしててよかったなと思ったのが、
はい、
そのごく初期に Tinder マシーンっていうのが YouTube に上がったんですよ、
はあは
あ
は
あ、でそれピッて押したらなんかぐるぐる回る鉛筆削りみたいなやつに、
うん、
生肉のステーキみたいな豚肉がついててずっとこうぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ。ペタンペタン。でその下に携帯置いたらTinder の右フリックを永遠に勝手にしてくれる自動マシーン、
はい、
見た時にあーこれが人類かみたいな思ったよなってその考えられたシステムを全て無に返す、
はいはいはいはい、
感じなってこの話はしたかった。調べてくれ。
Tinder マシンでね。
Tinder マシン。
それもうだからリスナーさんもねみんな。
そうそうそう。なんでバカなんや
ね。Tinder マシンで調べるっていう。いやいいですね。
科学的でしょ。
科学的やわ。
さぞ科学的でしょ。
いやー、今風。
出会い、
はい、出会いな。出会い、どういう感じなんかな。なんか、なんでしょうね。なんか科学の世界って、
はい、
徒弟制度なんですよ。
徒弟？
あの、そうです。師匠と弟子。
ははは
うん。なので、まあ、結構、先生選びみたいなのが必要やなっていう話が一つの出会いかなっていう話があるのと、
出会いっぽい話するわ。
あと、まあ、あるとしたら、やっぱ共同研究みたいなことですかね。
ああ。僕が出会いってことで一番思うし意識してることで言いますけど、うん、
はい。
なんせ小中高と、
うん、
友達っていうのはなんとなく隣におったやつですよ、
うん、
で別にそれがあかんと思えへんけど、うん、それ気が合うやつは今でも友達やし実際、うんうん、で結局柏木くんやから、あの川崎くんと僕は仲良かったし、
はいはいはいはい、
オチくんと仲良かったんですよ、
はいはいはい、
誰でも今も仲いいんですよ、
はいはい、
でそれは大と川やからですよ、
うんうんうんうん、
前後になるから、
はいはいはい、
で大体そんなもんでしょ、
まあそんなもんよ、うん、正直
で、もっと言うと同じ学校行って、同じクラスってみたいなんで、
うんうんうん、
だから別に、だから以上も以下もないやん。
うん、
で、勝手に喋り合いで欲しいから勝手に喋るやん。
うん。
ってなってたんやけど、大人になると、
うん、
それないから、
うんうん、
っていうか大学ぐらいから急になくなるから、
うん、
あどうやって友達できんやったっけみたいになるのよ。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、ただ僕が飲み屋とか味噌のとかでおったら、うん、そのすれ違う人がたくさんいるわけ。
はいはい。
で、その人の中で、こう、あ、この人面白いな、この人話したいな、みたいな、
はいはいはい、
時に、男女ではなくとも、もっと言ったら恋愛感情ではなくとも、うん、
はいはい、
男同士であろうが、おっさんであろうが、あの、別に若者であろうが、仲良くなりたいから仲良くなろうよって言わんとダメなんですよ。
うん、うん。
だからそれが、なんか出会いって、その、10代までは、なんとなくルーレットでランダムでやった隣やったんやけど、
はいはいはい。
大人になったら結局選択制やな、みたいな。
あ
っていうことは思うようになって。だから、出会いを必然であったか、必然じゃなかったかは自分で決めるようになったな。
まあ、確かにね。確かに。
結構僕、例えば寿司にとか、
はいはいはい。
もう普通に名前言ったで言いますけど。
寿司屋やってる寿司にね。
とか、うん、その今日実は我々ちょっとカレー屋に行ってたんですけど、
はい、
そこの人とかはやっぱ今度男同士やけどちょっと今度飯行きましょうよとか、
はいはいはいはい、はい、
って言って行くわけ、
うんうんうん、
だからこれは結構その出会いってもんはその偶然の産物じゃなくて、で僕はよく言われるいいですよね、なんか顔広くてとか、
はいはいはいはい、
なんか人脈あってみたいに言われる、前も言ったかもけどあんま好きじゃなくて、
は
あ
は
あ
は
あ、多分出会いのチャンスはみんなにあるんやけど、
はい、
自分が面白い人じゃない、面白いと思ってもらわないと仲良くなれへんかったり、自分からなんかお話ししたいですって言わんと仲良くなってないだけやのに、
うんうんうんうん、
待って何もないからって自分は人脈がないとかじゃなくて、それは君の魅力がないだけやねんからって思うわけよ。
ああ、まあでもそれはありますよね。 その拾いに行くハードルを結構みんな上げがちなの、
うん、
なんかよっぽど自分が相手に何かを与えれるとか、うん、もしくは相手が何かを自分の欲しいものを与えてくれるの間柄じゃないと話が弾まないって思い込んでるだけ、
うん、
であって、本来は多分ね、もっとね、あの、なんて言ったらね、まあ極端な話言うと薄情な関係を肯定すればいいんですよ。
あ、
もうその場限りでもちょっとで盛り上がればもういいやんみたいな話とか、うん、別に連絡先交換しても連絡せんでもいいやんみたいな、うん、そういうこう若干白状と思える関係を、まあまあでもそれは全然ないよりいいじゃないですかっていう考え方にした方が多分いいなとは
思う、ね、ずーっと思うけど、その受け身で待つ、それは出会いじゃなくて単なる、まあ、出会いやけどランダムなもので、うん、で出会い、例えば僕が友達欲しいなって思って、
はいはい、
今から僕30分あったらとりあえずツイッターとかで何でもいいから朝昼ご飯誰か食べに行きませんかって書けばいい、
はいはいはいはい、はい、
で、それやったら誰も反応くれんかったら、おごります。
はい。
って言ったら来るかもしれんよ。
はい。
で、それでも来へんかったら、朝僕、王将行きたいんで、誰か一緒に王将行きませんか、はい、おごりますまで言ったら、かなり確率上がってきたよ。
うんうんうん。
で、っていうことをやる勇気みたいなもんさえあれば、
はいはいはい、
出会いって無限にあるから、その、出会いがあるとかないとかってあんまなくないみたいなのは、
それ多分、一周回って出会い系の話と一緒やな。どっか何が不純で何が純粋な出会いやねんみたいな。
そう、めっちゃそうで。いや、でな、やっぱりなるほどなって思うのは、はい、まあ、こういう話で僕、その、ますます30でもしてたんですけど、
はい、
あの男相手にも下心あるよって。
はいはいはい、はい。
誘うし飯とかって。別に女の子やから全員に下心あるわけじゃないし、取って食おうってわけじゃないけど、うん、別に仲良くなりたいって下心あるわけで。で、最近だから僕仲いいそのホストやった子がおるんですよ。
はいはい。
で、そいつがすげえ賢いし、おもろいんやけど、
はい。
その子も人間関係にね、疲れてて、ホストやったから、
は
い、もう、他人に興味ないっすみたいな言ったのが、
うん、
たまたま僕のアングラ話に興味持ってくれて、
はいはい。
で、なんか、 その共通の友人の女の子おったんやけど、その子すっ飛ばして、うん、梶原さん今度飯行かないですかみたいな。
なるほど。
言ってきてくれて、全然行くって言ったら、なんか1ヶ月ぐらい経ったら、全然誘ってくれないじゃないですかみたいになって。で、いや、ごめんごめんって、次、メールするわって言って、2ヶ月後ぐらいにメールしたら、
はい、
俺自分からメールするのを我慢してずっと待ってたんですよ、梶原さんのメールみたいな。みたいな、こいつ口説いてくるやん、ちょっとみたいな。やけど、そこまでやって、やっぱ関係でできるなと思って、今でも仲いいから。
はい、はい、はい、はい。
だからやっぱり、ホストやからどうことかわからんけど、やっぱりそう、何らかの魅力ある人は魅力を自分からちゃんとプレゼンが上手やなと思って。
ああ、まあね。うん、そうですね。その人もまあメールはしてこへんけど、文句は言ってくるんですもんね。
じゃあやった時にちょっと言ってくる。
う
ん、
そう
続き方が上手やね。って思った。
まあだからその、切らんとこっていうね。
うん。
工夫ですよね。うん、まあまあ、どんな形であれ。
そう。
うん。まあそれはあるかもな。いや、なんね、なんか、ああ、なんか分かってきたぞ。あの共同研究っていうのが、
うん、
まあ我々の業界にはあるんですよ、はい、理系の、
はい、
なんですけど、これね結構なんていうのかな、例えばもう50歳60歳になってある程度まあその分野のまあこの人ってこういうやのやってる人だよねみたいなのが分かってる人っていうのは共同研究がしやすいんですけど、うんうん、それってまあ要はその能力じゃないですか、
はいはい、
その人となりっていうよりはその人ができることが何かがみんな知ってるから、
うん、
必要となったら、ちょっとすいませんが力を貸してくださいよっていうやり取りができるんですよね。なんですけど、実際には共同研究云々みたいなやりたいのって、多分ね、もっと若い時なんですよ。
ははは。
で、もっとその自分が無名の何者でもない科学者こそ、人の力を借りたり、人と交流をしたりしてね、その研究のテーマとかを、その、まあ、自分一人の力じゃない。
うん。
人との対話の中とかで多分見出していって、あ、こういう新しいテーマあるかもしれんっていうのを、まあ本当はやっていくっていうのが多分醍醐味なんですけど、これが結構難しくて今。
は
あ。で、なんかその売りがなんかできるまでは自分を紹介する術がないっていう。
まあまあまあまあまあ、そのギブアンドテイクやなみたいなとこあるからって
感じですね。そうなんです
ね。その、教えてくださいよじゃなくてねって、
そう
だ、できるんやからって。
あなたがそう持ってるものだけを貸してくださいって一方的にっていうのは難しいよねっていう話がお互いプロ同士やからさ。まああるんやけど、でも多分そこにこそ本当は価値があって、だからそれが日本の社会ってすごいやりにくいやん。
ああ、なるほどな。
うん。っていうのが、なんか日本が伸び悩んでる一因かなっていうのは思う。
まあ縦割り制度みたいな空気は強いしな。
そう、あとまあやっぱずーっと、なんかそれこそさ、やっぱ不純なんやろね。関係が、それって、その日本の倫理観やと。
けど、不純やででいけやいいのにな。
そうそうそうそう。だから、すいません、僕なんもないんですけど、って言って相談しに行けるやつは結構強くて。
やけど、すごい思うのはやっぱりそうやな。なんかその、まず男女で、この人と付き合いたいから、
はい、
この人を食事に誘うっていう作業はなんかその最短のようでまどろっこしいなみたいなことはすごい思ってて、
はいはいはいはい、
だからそれそこでも言ったのに男女関係なく付き合いたいとか関係なく、ただ興味あるからあなたとお話ししたいですっていうのが一番シンプルでいいよな、
は
い、だから目的がない方がいいなと思ってる。
まあ確かに確かに、うん、
でそっからじゃないって。
ああそうですね。
二人で話してから、またこう、だから、その、まあ、二章くんで僕友達がいるんです
よ
ね。と、仲いいんやけど、最初にめっちゃしょっちゅう遊んでたんやけど、
はい、
家が、引っ越し先がたまたま二軒隣の家になったせいでめちゃくちゃ遊んだんやけど、
はい、
時にやっぱお互いそういう感じがあったから、なんか、飯食って遊んで帰る時に、今日も楽しかったから、なんか明日も遊ぼうなって言うねん、お互い。
はいはいはいはいはい。
で、二人でお風呂行ったりです、二人で筋トレ行ったり、
はいはいはい、
二人で、なんなら向こう爪切ってもらったり、一緒にこす、息開いたりしたから、多分周り完全なゲイカップルと思ったんやけど、
はいはいはいはい、
けど、まあそういうこと言うので大事やなって思ったってい
う。まあ確かにね。
わかん
ない。でもそうですよね。
もう何の話するかわからなくなって
。まあいいんですよ、何の話するかとか。
出会いの話
をする。ただね、なんか僕もやっぱりこう結婚して、結婚するとさ、もうとにかくその色恋、自分の中では色恋っていうフィルターなしにして、 あの女の人と別に気軽に喋れるようになるっていうのはまああるんですよ。
まあそうやろね。
うん。色恋のカウンターがもうないからさ。うん。うん、っていうのを体験して思ったのはやっぱり、まあ別に、みんなおしゃべり仲間欲しい人がほとんど
で。まあまあまあまあ
まあ。まあなんか、結婚してから風通し良くなったら、おしゃべり仲間作りやすくなったら特にいいせよとは思う。
まあそうやろうな。
うん。
まあ僕はそのチーム見たけど、
はい。
もう僕が誘う人、初回は全員等しく何もないし、
はいはい。
誰でも助けるし、誰とでもご飯行きたいけど、うん。2回目以降誘われるときは、男相手でも僕が唇を狙ってますよ、押す相手でも
早く
もう常に全員に下心を持ってます
よ。ああ、なるほどね。
誘ってるってことは
男女問わずだよっていうのを強調してるってことね。
そう
あ、まあまあまあ、
別に年齢も関係ないし性別も関係ないし、
はいはいはい、
まあただ等しくそう思ってるからっていうのは思うかな。
話半分で既読は。
そうね。それでいい。なんか、そんなないよっていうことに無理があんなと思って、ね。
はいはいはい。
そうそうそう。だ
からなくはないよね。
そう。
なくはないけど、別に、友達になりたいっていうのは、思ってより幅広い対象に対しては、友達になりたいよって思ってるよ。
それ僕は、だからそれ、これややこしいの。僕は結構その、何、まず友達として好きじゃないと、その人と別に、その恋人にもなりたいわけじゃないし、しょっちゅう遊びに行きたいわけでもないし、
はいはいはい。
まず人として好きやからがスタートにあるんですよ。
はいはいはい。
で、その先に友達になりたいし、その先にそれ以上の関係を望んでいくっていう、僕はステップアップするタイプだから、
はいはいはい。
だから男相手にでも、全く興味ない普通のおじさん相手でも、僕は突然その彼、恋仲になりたいかもしれへんなと思ってるわけ。
はいはいはい、はい。
その可能性は含んでるって話。
まあね。
そうそうそう。
まあね、いや、わかりますよ。
あれ、なんか長い説明で、うっすら同性の毛があるっていうアピールをしてるみたいな。
いやー、はい、でもまあ、うちらみたいにさ、男子校出身やったらまあ、やっぱり男とのコミュニケーションの方が絶対得意なわけよ。若年層。
まあ、そらそう、そらそう。
だからまあ、それは、なんか女の人ともこう、ね、男友達みたいな関係作れたらいいな、みたいな、ことは思ってた時期はある。
まあまあ、割とあるしな。
うん。まあね、みたいな話です
ね。
うん。で、研究の共同研究っていう関係性ってむずいなって話ですよ。
いやー、出会いのトークテーマに、すごい。フィットさ。
知らん。いつもなんか、まあ、いつも変な話してんなって思われてると思ってるけど。まあでもそれがうちの仕事だと思ってんねん。
どうなんやろな。そんな興味すらないんじゃない別に他の
人。まあそうかもしれんね。
すごいちゃんと聞いて、ちゃんとレビューしてくれてる方もいて、ありが
たい。まあそう、いや、本当ありがたいですよね。
それはめっちゃありがたい。
はい。
でも、そうやな。
はい。でもまあぜひね、他のポッドキャストもね、気になったらこの機会に聞いてみてください。
正しい企画の、
はい、
企画の意図を組んだ、
宣伝。いやまあでもそうやけど、
うん、
まあまあいや、いやでもみんなやっぱみんなそれぞれに考えてやっぱやってはるから面白いですよ。たまに聞くけど、
うん、僕もたまに聞いてる、うん、最近なんかそっかって
あそうそっかって思うよな。
あの人のラジオ特に最近始めましたみたいな、
はい、
人を見て一番思ってることは何かっていうと、
はい、
ちゃんとしてるって思ってなんかちゃんとしようとしてるって思ったの。
でもどんな世の中のちゃんとしてるラジオよりも長い期間ちゃんと毎週更新してるからな。
いやなんかさ、
はい、
ポッドキャストアワードとかまだやってんねんな。
あそうな、知らんけど。
俺もこれですけど。あ、ま、やってんやこれと思って。
はいはいはい、はい。
勝手にエントリーされて勝手に落とされるやつ。
ああはいはいはいはい。ね。
けどなんかそれ見てなんか。そっか、 M1 で日本一面白い人決めるって言うけど、日本一面白いと思われたいって人の中で決めてるだけやんなみたいな気持ちが分かった。
ああまあまあまあ、それも賞レースの、
そうそう、しょうがないやけどね、
トラウマですね、はい、うん、
差がですよね、
はい。
いやけどいつも言うけど、なんかやっぱり思んないって思われてもやるからな、うちら。
はい、そうそうそうなんですよ。まあね、幸いにもあの怒鳴りとかもね全部読むって言ったら結構送ってきてくれてますし、まあ
友達はいるなっていう感覚はありますよ。
はい。はいはい。そうそう。
思ったり。
あの、誰も聞いてない砂漠じゃないなと思ってる。
で最近100円僕自分おるようになってやっぱり会いに来てくれる人多いんで、
ああなるほど、
分担もらいましたこの間。
あ、分担、はいはいはい、
決めるもんあるんで、
あ、ありがとうございます。
すげえでかい分担、
へえ楽しみ、
美味しい、
はい、
なんであのこれからもよろしく、
はい、
アルデヒド、
はい、
3月なんで
会いに行けるポッドキャスター、ブッチョ柏木。
いや、なんかマジ人気ないね。一番価値がない一人だな。
はい。まあ、そんな感じでね。
はい。
はい。
お届けしましたのは、ブッチョ柏木と、
アニワギ博士でした。
青春アルデヒドは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様、YouTube チャンネル登録の上、聞いてみてください。
そうかな、こうかな、違うかな、調べてみたり考えてみたり、自分から聞いてみよう、投げてみよう、友達に、アルデヒドに、分かってないことなんかいっぱいあるね。面白がって聞いてみよう、知らん